説教 CD ナンバー124。本日のメッセージは、ひとたび伝えられた信仰と題して、2011年2月26日にもたれました礼拝内容です。話、池宮義弘。
美しい賛美歌をありがとうございました。イエス・キリストは私たちのために十字架にかかられて死なれた。そして今私たちのために生きて天で取りなしておられるというような歌でしたね。本当に今日また私が扱いたいテーマに非常に、あった良い歌だったと思います。ありがとうございました。今朝はですね、皆さんと共にですね、ひとたび伝えられた信仰と題して考えてみたいと思います。まず聖書を開いてみたいと思うのですが、ユダ書、黙示録の一つ前ですね、黙示録の一つ前にユダ書というのがありますが、ユダ書1章の3節ユダ1の3をちょっとお読みさせていただきます。愛する者たちよ、私たちが共に預かっている救いについてあなた方に書き送りたいと心から願っていたので、生徒たちによってひとたび伝えられた信仰のために戦うことを進めるように手紙を送る必要を感じるに至った。この3節に書かれているひとたび伝えられた信仰、これが今日のテーマでありますけれども、これは弟子がですね、弟子たちがイエス・キリストから学んだことをですね、また人々に伝えていった、その伝えられた真理、これがですね、時代を、各時代通じてそれが受け継がれていったという信仰、これは一体どういうものだったのか。そしてまた近代のですね、私たちのセブンス・デイ・アドベンチストが生まれて、この方ですね、伝えられてきた信仰というのは、真理の理解というのはどういうものなのか、こういうことについてですね、私たち考えることが特に今必要だと思われます。実は、少し前にですね、金城先生のこの除名問題に当たってですね、教区の方から5人の先生方がこの、集会所に、いらっしゃいまして、少し話し合いが持たれました。これは金城先生を抜きにして信徒の集まりでですね、何人かの方々が集まってそこで話がなされたんですけれども、その時にですね、まあ、内容はいろいろありましたけれども、私個人でこの思っていたことを少し簡単に質問したんですね。で、そして、その私が質問されたことに対してのですね、答えがどうも私は納得いかなかったんですね。こういう質問をしてみました。私の質問はこうです。我々が現在理解し語っている真理の理解は、先駆者が理解し語り伝えた真理と同じだと思いますが、いかがでしょうか、と伝えたの、質問したわけですね。それに対して先生のお答えは、非常に端的でしたけれども、違いますと言われたんですね。多分その時違いますという言葉で言ったか、首を振ったか、ちょっと記憶が定かじゃないんですが、いずれにしてもノー、それは違うんだということを私に指摘しました。しかしですね、私は真理の理解は全身的でですね、増し加わった光というものがあるとはいえですね、私たちが理解している現代の真理はセブンス・デイ・アドベンチストの先駆者たちが語り伝えてきた聖書理解と全く同じだと信じています。ですからそのことを少しですね、皆さんと共に今考えてみたいと思うんですね。皆さんよくご存知の、今日今ここで、見てみたいのは最後の贖い、そして聖女の清めというような問題に関してですね、ちょっと触れてみたいのですけれども、皆さんよくご存知のレビ記の16章にはですね、最後の贖いのことについて書かれてますよね。特に有名なのがレビ記16章の30節でしたっけ、これは非常に よく用いられるところですけれども、レビ記16-32、この日にあなた方のため、あなた方を清めるためにあなたが贖いがなされ、あなた方は主の前にもろもろの罪が清められるからである、という言葉が書かれていますね。まあ、このことに関しての理解は、私たちの理解というのは、最後の贖いの時に、そして裁きの時に、私たちのこの罪の記録がですね、天から除かれると同時にですね、その天にあるものは実は私たちの心の写しになっているわけですけれども、その実際の私たちの心の中から罪が覗き去られるということが起こらなくてはいけないということを私たちは理解していると思います。つまり、私たちの心の中からですね、罪の根がすべて覗かれる、拭い去られるということが起こるということですね。ただ単に天にある記録の書からその記録が除かれるという法的なことだけではないということをですね、理解していると思います。しかし、ある人々はですね、ある人たちは、まあ、これはイスラエルの民に与えられた言葉ですね、実際的に第一義的にはですね、しかしこれは我々の現代の私たちにも当てはめて考えるべきこと、むしろ私たちの今最後のこの贖いの日に直面しようとしている我々にとって、なお重要なですね、私たちにとって重要な箇所だと言える場所でありますね。で、そのことに対して、まあ、ある人たちはイスラエルに提供された清めというのはただ単に法的な清めであると考えます。したがって天の、聖女の最後の清めも天の記録の書から法的に清める、いわゆるその記録を消し去るということだけだと考えるわけですね。そういうふうに考えている人たちがいるわけです。まあ、そういうふうに考える人たちというのは別に今現在今 そういう人たちが起こっているということではなくて、実はもうすでに、皆さんご承知の通り30年もしくは50年前からですね、そういう教えがあってですね、そのようにこの否定的に考える人たちというのがいたわけです。そこで少しそのことを取り上げて考えてみたいと思うんですね。何人か先生方でしょうかね、先駆者の方々の中でその最後の贖い、罪の清めというものは私たちの心の問題ではなくて天にある記録が消せれると単に考えている人たちのその教えをですね、今ちょっとお読みしたいと思いますね。H.W. ローという方は、それは天の記録からの罪の除去であって、調査審判において人間の記憶から除去されるのではないとこう言ってるわけですね。そして、G.D. ケーフという方は、そこに残るのはただ記録の取り消し、除去である。この罪の取り消しは、許され清められた罪人から断罪とする一切のものを取り除くことである。それは彼の立場に影響を与えることは確かであり、彼のための贖いではあるが、罪人そのものになされるのではなく、聖句がはっきり言っているように聖女の清めなのである、ということを間違ってはいけない。ちょっと長いですけれども、結局人間に対してなされることではなくて聖女が清められるんだと、単にですね、ということがまあ言いたいわけですね。 R.F. コットレルという方はですね、従ってレビ記16-30を今天で信仰しつつある実体の大いなる贖いの日の間、神の民の道徳的な清みに適応したり、あるいは肉における道徳的完全と解釈することは聖書を曲解することであるとも言ってますね。 L.D. ネーデンという人はですね、聖書と預言の霊のどちらも天の記録から罪を除去することと信者の生活から罪が除去されることとが同時に起こるとの主張は支持していないというふうにこう言ってるわけですね。さらにこの方は続けてですね、神は彼らの罪を除去なさり聖女から取り除かれる、 しかしこの除去は神の民から罪を取り除くことではない、神の民から罪を除くことはすでになされていなければならないとこう主張するわけですね。今私たちが学んでいることとは全く反対ですよね。そういう意見をですね、こう述べて、これは実際にこう記録に残っているわけですね、文章として。彼らが書いた書物といいますか、本、資料の中にこれが書いてあるわけです。そしてレビュー&ヘラルド編集者、ある者たちはレビ記16の30のこの日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからであるを誤って道徳的な清みに適用している。 W.P. ブラドリーという方、特に受け入れられないのはダニエル 8-14 の聖女の清めをキリストを信じる信仰によって成し遂げられる清めの働きとして人間の生活に適用することである。今何が起こっているのだろう。裁きにおいて一人一人のケースが調べられている。忠実な者は神の律法に照らして義認される。その名は命の書に残る。終わりの時に救われた者は印され、彼らの罪は記録から除去される。キリストは最後に死聖所から出てこられ、罪の責任をサタンの、頭に移す。こういうことは天の聖所において法的に起こることで、魂の宮でなされることではない。とこう言ってるわけですね。しかしですね、レビ記16章のを見るとですね、これは、最後の贖いにおいてですね、聖女を清めると言っていますけれども、聖女の清めと言っておりますが、実際聖書で何て言ってるかというと、あなた方のためにですよね、あなた方のために、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからであるというのがレビ記16の30節ですね。つまりこれは聖女の清めと言っているその内容は何かというと、その罪を犯したその人の心の中から罪を除くということが主題にテーマになっているわけですね。そしてまあこれは今先生方、その反対の意見を持っている先生方の文章を読みましたけれども、聖書は何て言ってるか、今実際レビ記だけでも僕としては非常に明確なんですが、モーセは今のレビ記でそのように言いましたね。あなた方を清めるんだということを訴えました。ダニエルはですね、何と言ってるかというと、生徒のために審判を行ったと書いてますね。これダニエル書に書いてあるわけですけども、それからダビデは、あなたの民を裁き、貧しい者を裁くと言っています。マラキは何と言ってるかと言いますと、レビの子孫を清め、彼らを清めると言ってるんですね。イザヤは何と言ってるか、裁きの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中からすすぎ清める。と書いてあるんですね。ヨエルも、これはシオンでラッパを吹き鳴らせ、断食を清別し、聖会を召集し、民を集め、改宗を清別しと書いてありますね。ゼカリアもですね、彼らの汚れた衣を脱がせなさいというふうにですね、表現しています。そして私はあなたの罪を取り除いた。あなたに再服を着せよう。これすべてですね、人に当てて言われているんですね。何も単に記録が消されるということがここで言われていることではなくて、その罪を犯した人類の心の中からその罪をですね、除くということをここでですね、語っているんです。これは聖書の預言者がですね、そのように言っているわけですね。そしてまだまだあります。ペテロもですね、自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさいと言ってますね。そしてそれは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストのイエスを神が使わせてくださるためであると言ってですね、歌っているわけです。そして 私たちセブンスデーアドベンチストの忠実なメッセンジャーたちもですね、同じようなことを言っているわけです。そのことを今度は読んでみたいと思いますが、E.J. ワゴナーという人ですね。その方はこのように言っています。罪の除去とは、性質から人という存在そのものから罪を消し去ることである。罪を消し去るということは、 私たちがもはや罪を知ることがないように、私たちの性質からそれを取り除くことである。ひとたび清められたもの、キリストの血によって実際に清められたものはもはや罪の自覚がなくなる。なぜなら罪の道から、罪の道が彼らから離れ去ってしまったからである。彼らの罪かを探しても見当たらないであろう。それは彼らから永久に離れ去ってしまったのである。彼らの新しい性質にとってそれは異質なものとなり、たとえ彼らがある罪を犯していたという事実を思い出すことができたとしても、彼らはその罪自体を忘れてしまっている。もはや再びそれを犯そうとは思わない。これこそ人ではなく、主が張られた真の幕屋においてなされるキリストの働きである。真の幕屋とは、人手によらず神の思いによって存在することになった聖女である。 MC ウィル・コックスという方は、この罪の除去が贖罪を構成している。そういうわけで、罪は東が西から遠いように、忠実な者たちから除かれるであろう。その後それらの罪はもはや思い出されることがなくなるであろう。 A.T. ジョーンズ。また罪の除去はまさに聖女の清めなのである。それは私たちの生涯におけるすべての罪過の終わりであり、私たちの品性におけるすべての罪を終わらせることである。またそれはイエス・キリストの信仰による神の義そのものをもたらすことであり、それだけが永遠に存続するのである。 E.W. ファーンズワース。それは単に天井にある記録を消すこと以上の何かを意味する。それは人の心から罪という悪夢を取り除くことを意味する。それは彼がもはや決して思い出すことのないためである。それこそ神の祝福された子らのために、間もなく永遠にわたり神がしてくださることである。1901年の安息日学校教科では次のような質問聖句が掲げられている。罪はそれが許されるときに取り除かれるのだろうか。罪が除去されるのはいつの時期か。それからの神の民の状態はどのようであろうか。私たちが罪を告白するとき、私たちの名のところに許しが書き記される。しかし裁きの時まで罪の記録はなおも記録の書に残される。型において罪の記憶は毎年よみがえってきたが、主は罪を取り除くために世の終わりに一度だけ現れたのである。そして儀式に携わる者たちは一度清められた以上、もはや罪の自覚がなくなるのである。昔からですね、二つの対立する聖書理解というものがあるんですね。そしてまず最初に、私たちが今理解している、聖書の教え、それとは違う意見を持っている人の文献を呼びました。そして今度は聖書の預言者たちが何と言っているかを見ました。そしてさらに私たちの、先駆者であり忠実なメッセンジャーたちが何と語ったかを今読みました。そしてこの忠実なメッセンジャーが語っていた言葉の内容は、聖書の預言者たちと全く同じようなことを言っているわけですね。そのことを今見ることができたと思います。よって、私がですね、この場で先生方とお話ししたときに質問した、先駆者が教えていたその教えを私たちは語っているんじゃないですかということを言ったときに、それを否定されました。しかしそれは現時点において私が思うには、それは単に聖書の理解をですね、今現在のセブンス・デイ・アドベンチストの組織が、 理解している理解と違うということであって、セブンス・デ・アドベンチスが起こって、その真理の理解に到達して、それを述べ伝えていたその路線からですね、ずれているわけではないんです。むしろ途中から新しい理解が入ってきて、そのまっすぐな道を歪めてしまったのは、そういう神学者たち、先生方であったわけですね。私たちが今学んでいることというのは、セブンス・アドベンチストが、打ち立てた、そのいわゆるその、土台であり、そして大黒柱と言われているですね、基礎的なその部分をですね、むしろそれを私たちが引き継いでいるというふうに思えて仕方がないんですね。というよりもそうだと思います。つまり、まっすぐな道をそらしてしまったのは、ある先生方が新しい神学を持ってきてそのようにしたのであって、ずれてしまったのはその時からですね。そしてその正しい理解を、少なかったかもしれませんけれども、その真理に触れてですね、それを、持ち続けた人たちがいたわけですね。その人たちから受け継いだ現代の人たちが、その教えを未だに、引き継いでですね、その真理をですね、保管しているということになっているのではないかなと私は思っています。では、そのどのようにしてですね、私たちの先駆者はこういう真理にたどり着いたのか、あるいはですね、理解することができるようになったのかというところのいきさつをですね、おさらいしておきたいと思います。今日お読みしたいのは、これそうですね、贖いの歴史と書かれていますけれども、生き残る人々ですね。昔の生き残る人々、これ新しくなって贖いの歴史と名前つけていますけれども、今日はこれから読みたいと思います。この第53章、聖女というところがあります。このそこからですね、この私たちの再臨運動から始まって、セブンス・デ・アドベンチストが出来上がっていくまでの過程において、どんなふうにして真理にたどり着いたのかといいますか、その理解を持つことができるようになったのか、そのことをですね、ちょっと皆さんと、読んで分かち合っていけたらと思っています。聖女第53章ですね。他のあらゆる聖句に勝って再臨信仰の土台となり、大黒柱となっていたものは2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服するとの宣言でありました。主が間もなくおいでになることを信じている者なら、誰でもよく知っている聖句でした。幾千もの人たちが信仰の合言葉としてこの予言を喜んで口にしました。誰もがそこに示されている事件に最も輝かしい期待と大事な望みが託されているものと思っていました。この予言の期間は1844年の秋に終わるものとされていました。当時の再臨信徒は一般キリスト教会の人々と同様に、地球全体または地上の一部が聖女であって、聖女の清めとは最後の大いなる日に地球が火で清められることだと考えていました。そしてこのことはキリスト再臨の時に起こると理解していました。故にキリストは1844年に再臨なさるとの結論に達していたのです。この時点ではですね、実はその1844年に再臨が起こるというふうに確信していたんです。しかしこれはまあ皆さんご存知のように間違った理解でした。ただし間違っていたのはその期間のことではなくて、事件が間違っていたということだったんですね。まあ進めて読んでいけばわかると思いますが、しかし定められた時が来ても主は現れませんでした。信徒たちは神の言葉に誤りがないことを知っていました。予言の解釈に誤りがあったに違いないのですが、どこが間違っていたのでしょうか。多くの者は2300日が1844年に終わるのを否定することによって、この困難なもつれを軽率に断ち切りました。このような見解は期待された時にキリストが来られなかったからという以外に理由はありませんでした。もし予言の期間が1844年に終わったのであれば、聖女である地球を火で清めるためにキリストはおいでになったはずだが、おいでにならなかったので予言の期間は終わっているはずはないと彼らは主張しました。つまり1844年に再臨がなかったので、ある人たちはですね、 結局再臨が来なかったということは、あの予言の計算は間違っていたんだと言って、そのメッセージを捨てていったというわけですね。そういう人たちが出てきたということです。一体何が間違っているんだろうかと考えるときに、そういうふうにして離れていった人たちもいたわけです。そして再臨信徒の大半は予言の期間に関するかつての計算法を捨てて、その結果そこに根拠を置いていた再臨運動の正当性を否定しましたが、中には聖句と神の霊の特別な証に裏付けされた信仰と経験の確信を放棄しようと思わない人たちもいました。自分たちは聖書の研究において健全な解釈の原則を取り入れており、すでに得た真理を固く保ち、同じ姿勢で聖書を探求し続けることが自分たちの義務だと彼らは信じていました。真剣に祈りながら彼らは自分たちの立場を検討し、自分たちの間違いを見つけるために聖書を研究しました。予言の期間の解釈に誤りを見つけることができなかった彼らは、聖書の主題をより綿密に吟味するように導かれたのでした。どうして再臨されなかったのだろうかとこう考えていく、中で、大半の人たちは、再臨信徒のですね、大半の人たちはその計算法を捨てて、そして、その根拠の、そこに根拠を置いていたこの再臨運動の正当性を否定するようになっていった。つまりあれは間違いだったんだというようになったわけですね。しかしそういう人たちだけではなかった。忠実にですね、私たちは一体何を間違えたのだろうか、そして私たちがすでに得たこの聖書の理解、そして聖書を探求する姿勢、こういったものをですね、失わないように努力したわけですね。そしてそれを、そうすることを自分たちの義務だと感じていたわけです。そして彼らは自分たちの立場をまた検討して、間違いを見つけるために聖書を研究したというんですね。そしてさらに、聖書の主題をもっともっと詳しく調べるように導かれた。天の聖書と地上の聖書、調べているうちに次のことが分かりました。すなわち、モーセが神の命令によって山の上で示された型に従って作った地上の聖書は、今の時代に対する比喩で、そこで供え物や生贄、とが捧げられたこと、またその二つの聖なる部屋は、天にあるもののひな型で、大祭司キリストは人間によらず、主によって設けられた真の幕屋なる聖書で仕えておられるということ。またキリストは本当のものの模型に過ぎない手で作った聖書に入らないで上なる天に入り、今や私たちのために神の御前に出てくださったということが分かりました。もう一度聖書を見てですね、一体聖書というのは何なのかということを調べていくときにですね、だんだんと分かってきたことがあった。でそのことは何かというと、地上の聖書と天の聖書があるということが分かってきたわけです。そして学ぶうちにですね、結局そのモーセに与えられたあの幕や神殿、そういったものは、あれは天にあるもののひな型であるということがはっきりしてきたわけですね。ですから本物は天にあるということです。このことに気がつくようになったというんですね。そのことが分かってきました。イエスが私たちのために仕えておられる天の聖書は大いなる原型で、モーセの建てた聖書はその写しであり、地上の聖書が2室に分かれていたように、天の聖書にも2つの部屋、すなわち聖書と至聖書があります。神の律法を収めた箱や講壇、その他の器具が地上の聖書にあったように、天の聖書にはこれらのオリジナルがあります。幻の中で天国に入ることを許された使徒ヨハネは、そこに燭台と講壇があるのを目にし、神の聖書が開けたときに契約の箱を見ました。真理を探し求めていた人々は天に聖書があるという明白な証拠を見つけました。モーセは示された方に従って地上の聖書を建てました。パウロはその方が天にある真の聖書であると言明しました。ヨハネは天にそれを見たと証言しました。2300日が終了した1844年には地上に聖書が存在しなくなってから幾世紀も経過していました。したがって 2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められてその正しい状態に服するとの宣言の中に出てくる聖女は天の聖女に違いありません。しかしどうして天の聖女に清めが必要なのでしょう。再び聖書を調べ、預言の研究者たちは清めは血によって成し遂げられるのだから、それは物質的な汚れを取り扱うことではなく罪からの清めに違いないということを学びました。使徒は次のように述べています。このように天にあるものの雛形はこれらのもの、動物の血で清められる必要があるが、天にあるものはこれらよりさらに優れた生贄、キリストの尊い血で清められねばならない。預言に指し示されている清めに関するさらなる知識を得るには、天の聖女の務めを理解する必要がありました。これを学ぶには、地上の聖女の務めについて知る以外に道はありませんでした。なぜならパウロは、地上の聖女の祭司たちは、天にある聖女の雛形と影とに使えるものに過ぎないと言明しているからです。徐々にですね、わからないことが少しずつわかるようになっていくんですね。これはもう熱心に聖書を学んでですね、聖句を開いて、聖女とは何かということを学んでいくときに、だんだんと詳しく理解できるようになっていったんです。2300の夕と朝の間であると言って聖女は清められると言ったこの聖女は一体どの聖女かということで、これは天の聖女に違いないということが分かるようになった。しかし分からないことがまだあった。それは何かというと、なぜ天の聖女が清められなければいけないのかということがまだ分からなかったんですね。それも学んでいくうちに彼らは分かっていくわけですけれども、聖女の清め、古代において民の罪が財祭の地によって地上の聖女に象徴的に移されたように、私たちの罪は事実上キリストの血によって天の聖女に移されているのです。地上の聖女を汚した罪が除去されることによって型としての聖女の清めが成し遂げられたように、天の聖女においてもそこに記録されている罪を除去する、または消し去ることによって事実上の清めが成し遂げられるのです。そのためには誰が罪の悔い改めとキリストに対する信仰によって贖いの恩恵を受ける資格があるかを決定するために記録の書の調査が必要となります。したがって聖女の清めには調査審判の働きが含まれるのです。この働きはキリストがご自分の民を贖うために来られる前に行われなければなりません。なぜなら彼がおいでになるその時には各人の行為に応じての報いを携えて来られるからであります。こうして前進する預言の光に従った人々は、キリストが2300日の終わり、すなわち1844年に地球に来られるのではなく、再臨に先立って贖いの働きの仕上げをするために、天の至聖所、すなわち神の御前に入られたことを悟ったのでした。私たちが罪を犯すときに、古代イスラエルの儀式の中ではですね、羊を連れて行って、動物王の犠牲を連れて行ってですね、そしてその自分の罪をその羊動物に移してですね、それを殺すんですよね。その血を携えて行って聖所に入って、そしてこの許しを請うわけです。そしてその殺された動物は何を表していたかというと、イエス・キリストを表していた。つまり人類の犠牲として2000年前に十字架にかかられたイエス・キリストを象徴しておられたわけですね、いたわけです。そしてそうやって、罪が許されるということができました。で、実際現実に今私たちがもし罪を犯すならばどうなるかというと、実際にはそれはイスラエルに与えられたあの儀式は天にあるものを教えるために視聴覚教材のようにですね、そこから学ぶことができるように置かれたものでした。ですから今現在私たちがもし罪を犯すことがあるならば、そしてそれを悔い改めたときには、その罪は天の聖女にですね、移されて、犠牲の動物の本体であられたイエス様がその罪を負ってくださるわけです。そしてイエス・キリストがの自らの血をもってですね、私たちのために取りなしてくださるということになるわけですね。 そういうことによって天は汚されている、天の聖女が汚されている、その罪から清めないといけないということがだんだんに分かってきたわけですね。地上の聖女と天の聖女との関係、私たちの心の中の罪と天にある聖女のその記録とどういう関係があるのか、だんだんと分かってきたんです。こうやってですね、この年に一度、聖女を清めるために死聖女に入られたように、イエス様は1844年に天の死聖女に入られて、最後の贖いをするために入られたということをですね、彼らは理解したわけです。そして彼らはその真理を受け入れて、イエス様と一緒に死聖女に入っていったというふうに吠え頭神は言ってますね。その時にですね、また三天使の使命の、第三天使の使命が送られるわけなんですけれども、さらなる神の律法というものがですね、また示されて、その死聖女の中に神の律法がありましたので、そのことを見せられて、またそこからたくさんのことを学んでいきます。ですから先駆者たちはですね、一つ一つわからないことを祈りと聖書研究、それに時間を費やしてですね、一つ一つ確かめていきながら土台を築いていったんです。そしてその築かれた土台はですね、いろんな攻撃がありましたけれども、崩されることがなかった。その教えを私たちセブンス・アドベンチスの先駆者はですね、語り伝えていったわけです。ところが先ほどの話のようにですね、いろんな教えを持ち込んだ先生方がいまして、それとは真っ向反対、反対の立場を取る人たちがですね、いろんなことを言っていましたけれども、しかしそれはですね、聖書とそれから証の文の予言から、また教えからして、決して否定できるものではないということをですね、私たちは知ることができると思います。さて我々はとかくですね、この物事を考えるときに、自分の経験、過去の経験、あるいは培ってきたいろんな常識、それで物事を判断します。そうですよね。どうでしょう、皆さん。普通何か判断して進んでいくときには、過去のデータを参考にしますよね。我々が学んできた過去のデータはですね、どちらかというと俗的なものですね。あまり神様の聖書の原則を学んできたとはなかなか言えなくて、世の中一般的なものの考え方、理解の仕方、そういったものを持っていると思います。そういうものを持って聖書のことも解釈しようとするのが人間の弱さですよね。ですけれども、神様が私たちに望まれていることというのはですね、私たちが考えている以上に高いものであるということを今皆さんの前でお知らせしたいと思います。教育という本がありますね。8ページにこのようなことが書いています。神がその子らにお望みになる理想は、人間の考え及ばないほど高いものである。神のようになること、すなわち神の御形に似ることが到達しなければならないゴールである、と書いてあるんですね。誰がですね、神のようになれると思うでしょうか。私たちですね、実際自分自身のことを考えてみても、罪に汚れてですね、こうしたいというふうに、これが理想だということが知っていても、なかなかできない自分を見ていてですね、で今までに罪から全く清められたという人を見たことがない私たちはですね、当然罪人が完全になって神の御形を完全に表すような、そういうものにはなれないよというのがですね、普通考えることだと思います。これは一般的な常識からしてそういうふうに考えることができるわけです。でも神様はそうは言わないんですね。あなたたちのゴールは神のようになること、神の御形に似ることだと言うんですね。そこに私たちは信仰が必要になってきます。無理だなと思うようなことが現実になるということを信じれるかどうかということになってくるんですね。ですけれども、聖書の神様はそういうお方です。私たちから考えれば無理だと思うことを散々聖書の記録の中に残しています。まず最初の創世記からしてですね、全く形もなく何もなかった虚しい場所にですね、言葉一つでですね、この地球を存在させたんです。そういうことは我々の思考回路にはないですね。できないものはできないです。そういうふうにしか考えませんけれども、神様はないところに何かを 発生させる力をお持ちなんですね。想像力、想像の力をお持ちであるということなんですね。そしてローマ書を見ても、無から有を呼び出される神だということが強調されてますね。それから新約聖書などでは、イエス様がお生まれになるとき、マリアは処女であったわけです。処女からですね、子供が生まれるということは未だかつて聞いたことがないわけですが、そういう現実がですね、あったというわけです。神様はですね、私たちが考えつかないことを実現、完成させることができるお方であるということを、このことをですね、私たちは聖書を見ていけば、学ぶことができるのではないでしょうか。さて、イエス様は私たちに大いなる期待を持っています。そして、1844年以来、最後の贖い、つまり、もう最後の、もういわゆるその完成させるためにそこに入ったわけですから、もう早く完成させなければいけないわけですが、しかし、神の民はですね、眠ってしまって、ラオデキア状態になったと言われていますね。私たち、まだまだ目が覚めていないわけです。つまり、はっきりとこのメッセージを掴んでいないんですね。もっと研究が必要かもしれません。そして、実は非常に面白いなと思ったんですが、2000年前にイエス・キリストが十字架におかかりになって、私たちの犠牲としてですね、十字架にかけられたときに、そしてまた彼の生涯を通して罪を犯さなかったという、この2つのことによってですね、イエス様は、このイエス・キリストが教会の頭であるということをですね、証明してくださいました。私たちの、頭はイエス・キリストであるということを証明してくださったんですね。もちろんそのことによって私たちが救われる道が開かれたということは皆さんのですね、よくご存知のことでありますけれども、それと、重ねてですね、イエス様はその父なる神様から言われたことを一つ一つ成して、自分からは何事もしないという立場を取ってですね、人として生きられたわけです。そして十字架の死によって自分の血を流してですね、全人類を救うという役目を果たしました。このイエス様は、実は私たち教会というふうに表されていますけれども、イエス・キリストを信じて受け入れる人たちの集まりですよね。それが教会です。その教会の頭であると言われているんですね。それはエペソ5章の23節やコロサイ1章の18節にですね、イエス・キリストが教会の頭であるということが書かれています。その頭であることがですね、その2000年前のその時にですね、成就したんですね。完成したんです。頭が、言ってみれば頭だけです。体はついていけませんでした。そして再臨運動の時にも、あんなに素晴らしい運動で神様も喜ばれたと言っていますけれども、まだ準備ができてないと言われました。まだ体はできていないんです。今現在もまだ完成していないんですね。しかし最後には時至ってですね、その神の民が出来上がり、教会の体がですね、出来上がるということが神様のご計画なんです。それは何のためかというとですね、一つには、天においてサタンがキリストを攻撃しましたね。神の律法は守れない。そして神様は自己犠牲の愛を、ね、要求するけども、自分はそんなことしないというふうに訴えていたわけです。そういったものに対してイエス様はそれを答える必要があったんですね。その時にお作りになったのが我々人間であります、人類であります。それを証明するために人が作られたわけです。そして神様が、間違いのないお方で、そして全宇宙を支配するにふさわしい存在であることを証明するために、そして人間がですね、この神様がそういう愛のお方であり、そして間違いのない清いお方であるということを証明し、神に栄光を期すために作られたというわけですね。で、そのことによって、つまりこの教会が完成することによって、完成という意味は、私たち人類の一人一人の心の中から罪が全く除かれて、罪のない完成された品性になるということですね。その集まりが教会です。つまり神の教会です。 真の教会ですね。それが出来上がることによって、サタンがずっと主張していたことが、あれは嘘であったということ、そして、全宇宙の人々がですね、もうこの世界に罪は二度と入ってこないんだということをですね、こうした民が出来上がることによって、その答えを見出すというのが、一つですね。もう一つはですね、これはイエス・キリストに関してです。これは、イエス様はもし教会が完成してですね、神の体が出来上がるならば、イエス様はどのようなことになるかと言いますと、罪が始まっていないこの方ですね、今も現時点でもそうですけれども、イエス様が負ってこられた罪の重荷と痛みと苦しみ、そういう立場から解放されるということですね。今日も安息日学校でそういう話が出てきましたね。証の時間にもそれが出てきました。イエス様が追われているその痛み苦しみという立場からものを考えることはなかなかないですね。どちらかというと我々はどうやったら救われるんだろうかということを考えますが、実は本当は逆でなければいけないんですね。我々はイエス・キリストのために、神のために作られたわけですから、そのお方がどのような状態になるかをですね、ある意味考えなければいけないわけです。僕は今非常にありがたく思っているんですが、聖女は回復されるという、ピーター・シー・ジャーネスという方が書かれたもの、この本をですね、今参考にしていますが、こんなことが書いてありました。そうですね、この裁きの時に神は聖女を清められ、義とし擁護されるのである。聖女は神の名が置かれているところである。ダニエル 8-14 は、第一義的には神の裁きの時に神の皆が擁護されることを意味している。どのように神の皆が擁護されるであろうか。人間によってである。したがって神に栄光を着せよ。神の裁きの時、擁護する時が来たからである。神の栄え、キリストの栄光は神の民の品性の完成に含まれている。あるいは神の民の品性を必要としている。これは各時代の希望下巻の157ページを参考にしておりますけれども、神の聖女は人間によって、人間によってのみ清められなければならない。第一の人アダムは失敗した。第二のアダムキリストは失敗しなかった。彼はこの小さな世界という舞台で神の品性に生きた。彼の死は神の皆に栄光を期した。しかし聖女はカルバリーによって清められなかった。そこで教会の頭は完成された。しかしキリストの体である教会は完成されなかった。こういう意味でキリストが神とその御座のもとに引き上げられたのは子であった。彼の体は未熟であった。しかし彼は天の聖女で、生徒たちの完成のために、賜物を恋い求めて取りなしをしておられる。あまりこういうことは考えたことなかったんですけれども、2000年前のあの十字架の死とイエス・キリストの生涯を通してですね、イエス様は第二のアダムとしてそれを通っておられたんですね。人生を歩んでおられたんです。第一のアダムは失敗したので、第二のアダムがそれを表したんです。完全にですね、そのことによって教会の頭となったんですね。ところが、我々はそれを信じて歩む人たちは体というふうに表されていますけれども、その体はまだ完成していないというんですね。人間はその体を通して自分を表現するように、キリストはご自分を完全に表現する体を持っておられる。全宇宙は神の知恵が教会を通して表されるのをまだ待っているのである。聖女は神の憐れみの富と愛と恵みが彼の体である教会に完全に最終的に表現できるまでは汚れたまま残っているのである。わかりでしょうか。この人間が罪を抱えたまま、罪の性質が除かれないままいる間は、天の聖女はですね、汚れたまま常に存在しているということになるんだそうです。ということは、人間のうちから完全に罪が除かれるまではですね、天の聖女は清められないというんですね。で、私たちはですから、イエス・キリストがその罪を追い続けるという立場をですね、 終わらせるために私たちはですね、救われなければいけないということなんですね。もう一人の方ですね、これ M.L. アンデレアセンという方の引用文ですけれども、これは本当に素晴らしいですね。こう書いてあります。福音は人のうちに人のために何ができるかという 実演はこれから未来になされる。それが成し遂げられるとき終わりは来るのである。神が最後の世代に計画していることは人と神の両方にとって非常に意味深いものである。神は挑戦に用意ができている。神はその時を待っておられる。最高の展示は最後の戦いまで保留しておられる。最後の世代から神はご自分の器を選ばれるであろう。最後の世代において神は人間は神の律法を守ることができる、罪を犯さず生きることができるという最後の実演をなさるのである。そのデモンストレーションを完全になさらないまま放っておかれることはない。神がサタンになさる唯一の制限は神の生徒たちを殺してはならないということである。彼らを誘惑し苦しめ脅迫し、あらゆることをするであろう。しかし彼は失敗する。サタンは彼らに罪を犯させることはできない。彼らはテストに固く立ち、神は彼らを引されるのである。最後の世代を通して神はついに擁護されるのである。彼らを通して神はサタンを打ち破り勝利なさるのである。彼らは神のご計画の重要な役割を果たすのである。宇宙において最高の重要なこととは、それは重要に思えるが人間の救いではない。最も重要なことはサタンによってなされてきた偽りの献石から神の皆を潔白にすることである。大総統は終わろうとしている。神は最後の戦いにご自分の民を用意しておられる。サタンも用意している。我々の前に置かれている問題は神の民の生き方にかかっている。神はヨブにそうであったように我々に依存しておられるのである。神はそれほど我々に信頼しておられるのである。神様は私たちを必要としているんですね。我々が神と協力しない限りですね、そのサタンの主張していたことをですね、覆して神の皆を潔白にすることができないというんですね。そしてヨブによってですね、神が正しいことを表したように、私たちを通して正しいことを、神が正しいということを表すようにですね、期待しておられるんですね。待っておられる。時々私たちは勘違いして我々がイエス様を待っているかのように思っていますが、逆であります。イエス様が私たちを待っているんです。私たちが改心して協力するのを待っておられるんですね。そのことを理解しないといけないんです。私たちの常識は捨ててですね、我々の今までの経験とか理解の間違った部分は捨ててですね、そういう理解を持たなければいけないと思います。そしてこれはやはり聖霊の助けによってですね、神様がしてくださる技であることを理解して、そのようになりたいということをですね、神様に申し上げて助けていただかなくてはいけません。以上のことからですね、私たちが信じて、学び続けているこの現代の真理というものは決して間違った歪んだものではなくて、あるいはましてや異端であるわけではなくてですね、実は本来セブンス・アドベンチストが持っていた教えであるということをですね、確信を持って前進していくことができると思います。私はそのように理解しています。もう一つ、ヘブル書にはですね、こういうことが書いてありました。ヘブル12章の1節、こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているので、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。これはですね、本当に先駆者のこの文献などを調べていけばはっきりすることなんです。多くの証人がいますので、私たちはそれをですね、そのことを見て励まされ、そして私たちの信じている真理をですね、確信を持って今後も進めていけたら良いなと考えております。ありがとうございました。 天におられます父なる神様、あなたが天において今もなお私たちの罪のために取りなしていてくださっているということを本当に感謝いたします。しかし私たちはなかなかその現実を理解できずに、自覚できずに、未だに罪の世界にいることをどうか許してください。願わくばどうか私たちの立場を理解し、そして私たちが あなたによって、あなたのご計画によって、立たされているこの立場というものを理解して、この真理を、そのあなたが教えたこの真理を、最後の贖いによって罪が完全に清められる、そうした民がこの世において出来上がるんだということを全世界に伝えていくことができますように、どうぞ助けてください。まあ、私たちの教会にはさまざまな教えが入っていて、何が正しいものであるのか、それを見極めるのが困難な時代になってきましたが、しかし聖書と証の踏み、そして忠実なしもべたちの言葉に耳を傾けて正しい理解を持つことができるように、どうぞ一人一人を助けてください。そしてその真理に基づいて行動することができますように。また私たちはそのような理想を持ちますが、なかなか弱さの上にそれができないでいます。どうぞあなたの助け、聖霊の助けによって強めてください。愛する方々一人一人、どうぞ豊かな祝福が注がれて、そして本当にあなたに喜ばれる器となっていくことができるように、そしてそういう一人一人がこの教会を構成していくときに世の証を立てることができるように、どうぞ導いてください。あなたの限りない愛を感謝して、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。